聖書を朗読します。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてして真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こし言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を闇むことがなく命の光を持つのです。
今朝のメッセージは、私もあなたを罪に定めないと題しましてメッセージを取り入れていただきます。
おはようございます。今日はヨハネの福音書の中ではおそらく最も有名な物語の一つ、出来事の一つ、そこからメッセージをしたいと思いますが、徳川幕府の、終わりの時代です。安政年間というのがあったようなんですけれども、その安政年間の時に江戸幕府の軍の司令官であった村田若狭守という方がおられたんですね。この方は中国語が大変よくできました。で、当時は日本語の聖書はありませんで中国語の聖書しかなかったんです。で、漢語訳の聖書をあるきっかけで彼は得たわけですね。で、それを読むようになって、やがて彼はその福音書の中に記されたイエス・キリストにすっかり心を惹かれてしまいました。そして彼は洗礼を決意する。プロテスタントの中で2番目のお侍さんとして洗礼を受けた人として村田若狭守という名前が出てくる。で、我々の教会でもそうであるように洗礼の前に証を出します。で、それが現代訳に載っておりますのでちょっと読んでみましょう。これまで私はこのような人物を見たことも聞いたことも想像したこともありません。驚嘆のあまり私の心はこのキリストの品性と事業にすっかり虜になりました。こう語ってますね。イエス・キリストの何が素晴らしいといって、もちろん奇跡もすごいとは思うんですけれども、ここには奇跡はないんですよ、今日の話の中に。しかしこのキリストという方がある意味ではどん底状態のような罪と弱さの中にあった一人の女性、この人を許し、助け、また新しく再生の希望に満ち溢れさせて生かしていく。人々は殺しにかかるんですけれども、キリストだけは殺すんじゃなく、生かすんですね。そういうお方として、やはりイエス様という方は素晴らしいなと、私自身も思わされるわけです。今日はそのキリストのそのような優しさと力、また人間のおぞましい罪深い姿の中でキリストの品性が一層輝く、そのことについてお話をしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。 愛する方々とこうして導かれまして、今は大師礼拝に出席をしております。ヨハネの福音書の8章、大変有名なお話でありますが、このところから、罪深い女のお話ということではなくて、むしろ私どもとも深い、あなたの御心を深く知って、あなたご自身の身胸に生きることができるように、また尊い救いに預かるように、主が導いてください。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、このお話は、ある朝、イエス様が早朝、お話をしておられたところに、どやどやと、偉い学者たち、立法学者たちがやってきたんです。そして、イエス様のお話のところに、一人の女をドーンと肩をついて、この女を石打ちに刑に、モーセは語っているけど、あなたはどうするかって言って迫ったんですね。聖書では、神明記というところには、下院の罪を犯した者は石打ちの刑ということが決まっております。それで、人々は、イエス・キリストはどうするかと詰め寄ったわけです。告発する理由で、ためであったと書いてありますが、それは、もしもイエス様が、このモーセの律法に従って石打ちの刑に強く、こう言われるのであれば、すると普段から愛だとか優しさだとか、そんなことを言いながら、結局は厳しい裁きをする口先だけの愛に過ぎない偽教師だと言っているからです。あるいはそうではなくて、石打ちの刑はやめて、そして許しなさいというだけを言うならば、イエス・キリストは神の御言葉、律法に基づくところの、あるいは律法を破るところの、これもまた偽教師というように言われてしまいます。つまり、どっちに答えをいたしましても、人々はこのキリストを訴える、告発をするという、いわば手の込んだ事件をもって、彼らは迫ってきたと、こういうことなんですね。で、ここに、このお話は、単なる会員というお話だけではなくて、私は、今もなお語られているところ、人間の在り方についても大変お知られるところでありますので、3つメッセージをしたいと思います。1つは、弱い者いじめの実態ということです。この女をどうこうするという前に、ここに人間の醜いいじめの姿が表されております。なぜかというと、会員の罪というのは一人ではできません。つまり、両者あってのことです。とするならば、旧約聖書は、この両者の二人を石打ちの刑に処すべきという、その厳然たる命令があるわけです。ところが、律法学者、つまり聖書のことをよく知っているはずの彼らが、女だけを連れてきたんです。片手落ちですよね。つまり、弱い者いじめです。男は逃がしたんでしょうか。おそらく現場にいたんでしょう。しかし女だけを捕まえて、キリストのもとに連れてきたんです。恥ずかしめ、そして連行し、そしてキリストの前に立たせる、断罪する。そういう女だけをそうするということを考えますと、ここに、現代、いじめということが、新聞記事、テレビ、ニュース、乗らない日はないくらいにありますが、まさにその象徴的な事件ですね。大津中学校の校長先生が夏休みの終わり頃に生徒たちが登校してきたときに、語っていたその報道に集めてですね、お話をしているのをテレビニュースでやっていました。どんなことを言っているかというと、校長先生がですね、生徒たちを前にして、君たちに夏休みに新聞記者たちがやってきて、取材に、皆さんはそれを受けたと思う。大変申し訳ない。という話をしたんですね。で、私はそれを聞いていて、もっと強い言い方できないのかな。申し訳ない。そういう言い方をしたんですよね。我々教師も見て見ぬふりをしました。大変申し訳ないって言うんだったらそれは分かる。あるいは生徒たちもいじめられたというようなことを残酷を我々の中学から追い出すべきだ。君たちはしてはならない。今後、取材に 会うような、そんなことが二度とない学校として我々はレベルアップをしようじゃないか。そんなこと言えませんかね。なんか、口の底から嗅いでるような、こびてるような、そんな言い方しかしない。弱い者いじめするということは、やっぱり悪なんですよ。それは糾弾戦しなければならないでしょ。そういうことを言わないで、申し訳ない。そんなことしか言わない。我々の学校の再生のために、この学校からいじめというものは一切なくなるような、そういう学校にするために、二度と新聞記者たちから取材を受けることがないような学校として我々は高めていこうではないかと言えないのかなと。私、えらい、力説しておりますけどね。神様はもっと言われますよ。ちょっと詩篇の12編の5節開けてみましょうか。ここに戻ってきますけど。詩篇の12編の5節。915ページですね。詩篇の12年の5節、主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼らをその求める救いに入れよう。私は立ち上がるというのは、そのいじめをする者の側に相対峙して、私が彼らを守る。お前たちをやっつける。そういう言い方ですよ。神の御心を言うならばそうですね。そういう強い表現ができない。そういう主張ができない。これは日本の社会が歪んでるとしか言いようがない。なんで悪を悪と言えないんですか。なんで弱い者いじめすることが罪だと言えないんでしょうか。この立法学者たちは聖書のことをよく知っている彼らなんですよ。業者連れてくるべきですよ。しかし女だけ連れてきているということに、そこに弱い者いじめをする原点のようなあり方を見るわけですよね。昔から2000年前からそれがずっと続いていて、今なお陰湿な姿が学校その他社会で横行しているわけです、ね、これがまずこのヨハネの福音書で見られる第一の事柄です。第二は、罪ある者が罪を裁くという矛盾ですね。ヨハネ伝の8章に書いてまいりまして、7節をご覧いただけますか。8章の7節。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、つまり立法学者たちがですね、告発し続けているわけです。必要な、本当にこのしつこい責めをしていたわけですね。イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。ことわざにね、同じ穴のムジナという言葉があるでしょ。自分も同罪なのに、まるで自分は一つの罪を犯してないかのようなあり方で人を責めていくという、そういうあり方、同じ穴のムジナではないかとよく言います。イエス様は、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。この文脈で言えば、カイン、イエス様はマタイの福音書の中でこう言われました。あなた方の中で情欲を抱いて女を見る者はすでに勧誘したのと同じである。この意味は、性欲そのものが罪だと言っているのではありません。そうではなくて、セックスだけの理由で情欲を抱いて女を見る者は勧誘したのと同じである。つまり女性を一個の人格としてではなくて、単なる性の処理の対象としか見ない、この在り方を勧誘と同じ罪だと言われた。我々男は、私も含めてオールアウトではないですかね。神の前には、そういう思いを持って女を見たことがないという人は一人もいないと思います。そういうことを思うと、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そうキリストに、はっきりと、静かではあったでしょうが、 力強くおっしゃった言葉の中に、イエス様の言葉の前には立ち通せないということで、年長者たちから初めて一人一人出ていき、イエスが一人残され、こんな音の前には。女の人は怖かったと思いますよね。一人去り二人去り、持っていた石をそこに落として人々が去っている。石を投げつけようとした時に、イエス様は、あなたは石を投げますか、あの時あの場所であなたは何をしていましたかって言われたらもう終わりでしょう。そういうことを感じていたので、一人は一人一人去っていったんです。で、誰もいなくなったんです。その時の女の人はほっとしたというよりも、この時点ではいよいよこの方に裁かれると思ったに違いない。人間はですね、どっかで襟を正される世界に立つときにたまらない不安を恐れると思いますね。広い神の前に自分は立たねばならない。聖書の中に、人は一度死ぬこと、死んだ後神の裁きがあることはすでに定まっている。認めようと認めまいと、厳然として人間は命を神から与えられたのですが、その命をどう使ったかということ、清い聖なる神の前には全人生が終わった時点で立たねばならない、断言ですね。そういう言葉にはやはり恐れるしかないと思う。それが今この女の前にイエス・キリストというお方がいる、聖なる方。女の人はある意味でわなわなと震えていたかもしれない。しかし、いずれにいたしましても、私たちは罪を持っているにもかかわらず罪を告発して裁いていくというあり方を、やはりここで反省しなければならないと思うんですよ。自分が果たして資格があるのかどうか、人に文句を言いたいとき、人に怒りを発しているとき、果たして私はどうなのかということ、ガラテヤ人の手紙を6章1節から5節もここで開けておきたいと思うんですね。ガラテヤ人の手紙の6章1節から5節、371ページ。第3版は371ページ、第2版は339でしょうか、40でしょうか、そのあたりですね。ガラテヤ6章の1節から、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの追うべき自分自身の重荷があるのです。そう語っています。律法学者たちは、自分の罪というものは遠く追いやって自覚することもなく、イエス・キリストを訴える、妬みの上に訴える、このためには一番弱い女を秘めてでさえも連れてきて告発をする、この姿の矛盾に全然気がつかなかった。罪のない者だけがこの女に石を投げなさい。現代も同じメッセージが。しかし、第3にこのヨハネの福音書の語るところのメッセージは、キリストの愛と力です。イエス様は11節のところでこう言われました。10節の最後のところから読みましょうか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。私もあなたを罪に定めないと言われたんです。誰もいなくなってから、もうあのモーセの律法はね、守らんでもええから、という意味ですか？多めに見るから、という意味ですか？そうではない。罪に対しては、 裁かれねばならない罪と罰という小説を書いた人がいますけれども、罪に対しては裁きが伴うものです。今はその裁きについていい加減な時代ですけれども、聖書は厳然として罪に対しては裁きがあることを語っています。そうならばイエス様は破るんですか？そうではない。私もあなたを罪に定めない。それは罪の裁きを、不義をあなたにではなくて私が受けます。私があなたが受けなければならない石打ちの刑を私自身が受けます。そういう意味です。身代わりです。キリストはあくまで聖なる神、そしてまた同時に律法を守られるお方、しかし同時に愛矛盾するようではありますが、愛に満ちたお方です。そして私があなたの受けなければならなかったはずの罰を受けます。その覚悟です。その福音です。その素晴らしさなんです。この女はやがて数年後、十字架の下でイエス・キリストが貼り付けされている姿をまじまじと見たと思います。ああ、この時のためだったのかと単純に無線だと思いますね。自分が受けなければならなかったはずの罰をイエス様が身代わりに引き受けてくださったんだ。そしてこの私を罪なしと定めないと宣言してくださる。もう死が待ち受けているようなこの自分の人生から全く新しい命で、もうこれから罪を犯さないで生きなさい。罪というのは嘘とかそんなことを言うのではなくて、このうちの罪を犯さないで生きていきなさいという励ましの言葉です。私たちはこのようなことを思うときに、もう一度イエス様の十字架の姿を思い起こしたいと思うんですね。イエス様の両手には射抜き銃が打たれました。ローマの兵士たちが打ち抜きに行ったんです。この手、一体何の罪なんでしょうか。私たちは自分の手というものをしげしげと見てみるときに、手というのは一番感情の現れやすい人間の体の道具ですよね。この手で人を殴ったり、この手でエッチなことをしたり、この手で、あるいは悪いことを書いたり、この手でつまらないものを盗んだり、手というのは人間の感情で一番現れやすい道具です。この手の罪は一体どうするんですか。あなたの罪、私の罪のためにキリストが十字架にかけられて、この手の釘に打たれたことによって私が受けると言ってくださったんです。足の釘は何ですか。行ってはならなかったはずの場所、本来だったらそこに行くべきではないその場所の罪、足の罪、この罪のためにキリストは足に釘を打たれた。キリストの頭には茨の冠がかぶせられました。ここから茨の棘で血が流れました。これは何でしょう。我々は考えてはいけない、どす黒い、醜い、その思い、思考、こういうものの罪のためにキリストが茨に冠を受けてくださった。あるいは最後にローマの兵士が一つにした槍は何でしょうか。心臓に突き刺したと言います。ハートです。私たちの感情と言ってもいいかもわからない、私たちが抱いてはならない憎しみ、恨み、つらみ、不平不満、愚痴、罵り、さまざまな感情的な罪、その罪のためにキリストは全てを負って十字架に受けてくださったの。私が罰を受けますから父よ、彼らを許してください。2000年の地に生きる、日本に生きる、この今後の町に住んでいる、教会にやってくる人たちのために、どうか私が罰を受けますから許してやってください。これがキリストの祈り。私も罪に定めない。ここにキリストの愛と、許しと、力と、我々を生かしてやまない、殺すことではなくて再生の希望があるんですね。 お祈りして終わりたいと思います。
天の父なる神様、ヨハネ八章の会の罪でしょっぴいてこられたこの女、しかしよくよく見てみますと女しかありませんでした。まさにこれはいじめそのものの律法学者たちの姿を思います。そして今も変わらず世界のあちらこちらでいじめが横行する。特に日本はこのような今情けない国でございます。そのために弱いことしか言えない、情けないことしか言えない、はっきり糾弾することが言えない、そのような中にあって悪は悪として、また弱い者をいじめすることが大変な罪であるということさえ言えない、こんな時代です。天の父様、あなたはこの日本を見ていらっしゃいます。私ももう一度あなたの御心に固く立って、あなたご自身が立ち上がると仰せくださる人の御心を思います。弱い私どもですけれども、どうぞあなたの御前に悪は悪として、本当に神の御前に取りなしてとしての使命を全うしていくことができますように、また罪ある者が罪人を裁いていくという本当におぞましい矛盾があるかと思います。あの十字架の時もそうでした。罪のないお方であるイエス様を罪人が裁いたのです。そして今もなお同じことをしています。天の父様、私どももう一度自らのことを反省しながら、自分の行いがいかなるものであるのか、誇らしいと思っていたことも人には誇るものではないでしょうと言われる言葉を謙虚に聞くことができますように。主の神様、そういうことを思いますときに、本当に数々の罪をこの体のそれぞれの部分部分が行ってまいりましたけれども、この罪を全部引き受けて、私もあなたを罪に定めないと言ってくださって、イエス・キリストを信ずる信仰の上に罪なしと宣言してくださる尊い恵みを思いまして、心から感謝します。どうかこの恵みを自らのものとして救度中の方々が受け取り、信じて住んでいかれることができますように、またクリスチャンの兄弟姉妹方がこの深い恵みをいつも心に留めて信仰生活を全うしていかれることができますように、尊い救い主イエス様の御名としてお祈りします。アーメン。